おはようございます。
ろうそくに3本火が灯って来週はいよいよクリスマス礼拝を捧げることになります。もっと待ち遠しい感じが昔してたなというふうに思ってるんですけれども、なんかこうあっという間に時が過ぎて、あっという間にこの日が来てるっていう感じが今してて、どうしようもない、もっと味わいたいなっていう感じを持っています。ゆっくりゆっくり、本当にゆっくりクリスマスを迎えることができたらいいなと。私たち自身も世の中も目まぐるしく動いてるし、明日はどうなるんだろうかというふうな、そんなことがこう起こっているような感じがして、本当にこう心がこうざわめいて動いている感じがするんですよね。先日の地震についても、この後もありますよって言われれば、心はやっぱりそこにこう向いている感じがします。デルティさん、インドネシアも大変だったよね。雨が降って洪水があって、ご自宅の方は大丈夫でしたか？よかったです。まあ、こんなことがほら心をこう動かす事柄になるんだと思うんですね。でも心を動かせるっていうことはまた大事なことだと思うんです。じっとしていなきゃいけないような心もとない状態はどうだろうか。心が動かないということは体も動かない、言葉も届かない、思いも届いていかない、そのような感じになるんじゃないかなと思います。熊の被害が毎日のようにあって、その報道に心がこう苦しむ、そういうこともまあここ起こってきたことです。仕事でこう回っているその先で、僕はですね、タヌキに遭遇しました。玄関先にいたんですよ、ある家庭の。びっくりしました。そこに来ましたら、タヌキは逃げていきましたけれども、玄関先で、そこの奥さんに尋ねてみたら、いやよく来てるんですよねって言うんです。猿の出没もこの地域で結構あります。イノシシはもっとあるようにも思いますけれども、いやいや野生と人の暮らしがこう近くなっているという証拠だなというふうに思えるところです。だから心はやっぱり動きますよね。どうしようか、その時何かあった時には。そういう私たちが、インマヌエル、私たちと共にいる神のことを信じて、そして歩んでいきたいと思います。聖書は、神がおられて、神が世界を創造し、そして人類救済のためにこの歴史に介入して御子をお使わしになりました。神自らそのご意思を持って共にいるとおっしゃられている。簡単に心動く私たち、心をちゃんと神様に向けて 落ち着いて、自分のすべき分を全うしてればいいのに、余計に動いてざわめく私たち、そんな私たちと、弱い私たちと共にいてくださると神自ら言わしおっしゃるということです。先週も申しましたように、マリアとヨセフは婚約中でした。婚約中というのは、結婚をするために準備をしているその期間だということで、まあ初々しい関係があったと思います。新約聖書はこのイエス様と弟子たちの関係を、イエス様のことを花婿、弟子たちのことを花嫁と例えて説明します。重ねて考えると面白いなということがよくありますが、でもその花婿と花嫁という表現、これが大事だなというふうに思います。熟練した夫婦を語ってるんじゃないんです。初々しい花婿と花嫁なんです。これからのために備える、そうした決意に満ちた二人という、そのような関係があろうかと思います。そうした事柄がこの聖書の中にはふんだんにある。本当に希望に満ちている、そんな希望に満ちた関係の中に聖霊が働いているんです。ヨセフとマリアに聖霊によって命が授かっている。その名をイエスと名付けなさいと言われます。イエスという名前はご存知のように、ヘブライ語ではヨシュアです。意味は主は救いです。ヨシュアという名前はダビデ家の家系にはどうも見当たりません。ですからわざわざその名前をつけなきゃいけないということになろうかと思います。普通であればその家系の中から名前を選ぶ、ふさわしい名前を選ぶということをするんでしょうけれども、そうはしません。神がイエスと名付けなさいと命じて、神の意思を表しなさいと命じているわけですね。聖霊に導かれたヨセフとマリアは、ですからその子にイエスと名付けるんです。同じ聖霊は簡単に心を動かす私たちにも望んで、イエスは主であるという告白を授けてくれます。パウロは聖霊によらなければイエスは主であるとは言えないと、第一コリントの12章3節で言っています。聖霊によって信仰を言い表すようになったと私たちはそう思っています。聖霊は働いて、イエス様がバプテスマをお受けになったときに、イエス様の上に下って、そして天から、これは私の愛する子 私の心にかなうものだという声が発せられていました。それは私たちの心に響いている言葉です。そして今までもその言葉を、イエス様の言葉を聞いてきたというものですね。私たちの歩む時にその御言葉は私たちの足元で歩むところを照らしてくれていましたし、そしてそこに神様がどんなことで接しておられるのかを、こう祈る中で、御言葉に接する中で知ることができたと思います。僕は福岡教会を退いた後、4年間弁当屋をしましたけれども、苦しみ、本当に苦しみました。でもある時ですね、最初は日曜日に営業はしていなかったんです。でも営業がどうしても伸びない、それで親会社から日曜日も営業してほしいというふうに言われて、そしてすることに決めたんですね。高齢者向けのお弁当を宅配するという、そういう仕事でしたから、福祉的な仕事なんですね。特に独居の方にはこのお弁当がとても必要だということがよく分かっていました。ですからその人たちのことを思うときに、日曜日どうだろうかなって、お昼のお弁当一食ならなんとか対応できるかな、そういうふうに考えて、夕食は考えずにお昼だけを提供しようというふうに考えて、応じるようにいたしました。礼拝に出席すべき、そういう大事な一日だったんですが、でも助けを必要としている人がいるということを考えて、現実にそういう人たちがいるということを知らされていくときに、まあ心を動かして、そして選び取った道です。まあ今も早朝から仕事していますけれども、当時もそうですね、早朝から起き出して、準備をするということをしていました。日曜日もまたするんだって、365日そういう仕事が始まるなっていう覚悟をしました。そして始めていきました。本当に年間では1日ですね、150食を超えるところまで行くんですね。いい時は200食行くんです。注文の取り方はケアマネージャーさんから紹介を受けて、必要な時はいつですかということを家族を交えて、そして受けていくんです。何曜日、昼、夜、どっちか、両方、まあいろんな取り方があると思いますけれども、そのように受けていく形でした。そういうふうにして生活の場に、一人一人の生活の場に必要とされていくことを、こう本当にこう心熱く思えた、そうした仕事でしたね。そういう中でいろんな事柄に、まあ、巻き込まれます。毎日お弁当を普通にこう受け取って食べてもらえるだけならいいんですけれども、高齢者ですから 80歳90歳の方たちが結構いらっしゃる。そういう中に体がいつも動く人ならいいんですが、動かなくなっていく人がいるんですね。そうした人に遭遇するんです。弁当を届けたはずなのに、届けたままになっている。ちょっと受付を、すいません、受付をちょっとお願いします。はい、届けたはずなのにそのままになっているという人が登場、出てくるんですね。食べていない、手もつけていない、それがそのまま帰ってくる。それは異常が起こっているサインなんですね。それを弁当屋さんではどうすることもできませんから、ですから即自分たちに人を紹介した事務所ですね、ケアマネさんやあるいはご家族にそのことを連絡するということをします。それだけではないんですよ。鍵がかけっぱなしになっている、つまり玄関が開かない。高齢者の中にはもう半分寝たきりの人もいますから、玄関開けていますからっていう人もいるんですよね。そういう中には入っていって必要なところに届けて置いておくということもするんですね。そしてそのように対応するんですけれども、鍵がかけっぱなしになっているっていう人が出てくるんです。そうすると何かの用事で出かけているのかな、病院に行かないといけない用事が出てきたのかなって言って、そういうことを想定して保冷バッグにお弁当を入れて玄関先にぶら下げるということをするんですね。それで受け取りができる。ですけれども、時にはそれがかけっぱなしになっているということがあるんですよ。昼届けたら、届けて夜行ってみたらそのままになっているということが起こるんですね。想像しますよね、何が起こっているか。当然だからインターホンをします。対応がなければ玄関の戸をとにかく叩きます。声をかけます。誰もいなきゃこういうことが起こりましたということを報告するんですね。でもこういうこともあるんです。戸を叩きます。そしたら声が返ってくるんです。お弁当を届けに来ましたってお話したら、うん、そこにかけといてくれって言うんです。だけど昼間もかけましたけどそのままですよ、大丈夫だからそのままにしとけ、いや大丈夫じゃないでしょうっていう、大丈夫じゃないからそのままになってるわけです。即ケアマネさんに連絡して踏み込んでもいいですかって、すぐにこちらに来るように対応してくださいっていう依頼をして踏み込みます。案の定ベッドの横でそのままの状態になっている。そこでも言うんですよ、大丈夫だからそのままにしとけ、いや大丈夫じゃないでしょう、起きられますか、起きれないでしょう、起こしましょうか、起こせないんです大体簡単ではないんですね。ある時は息子が、新学生だった息子がそういうことに出くわしました。息子から連絡いて受けて僕も急行して、このケースは救急車だねって、で救急車を呼んで手配したケースもありました。家族から救われたっていう応答を聞きました。よかったって、踏み込んでもらってよかった、やりがいのある 働きだなっていうふうにそんな時にはよく思いましたし、息子ともいやすごい牧会実習だねっていう話をし合ったところでした。何が起こるんだろう、何が与えられるんだろう、私たちの言葉は何を意味しているんだろうかって、そういうことをこうよく考えながら行動するわけですけれども、常に主は共にいてくださる、そして必要なことを授けてくださるんだなって、そういうことを味わった出来事でした。御言葉を聞いていくとき、そして信じる者として歩むとき、主は共におられる、そんなことをですね、私たちの中に深めてくださる。間違いなく、ああここに立たされてよかったなって、本当によかったな、それは多くの人が共有する必要ないんです。そこに出くわった人たちがその意味を深めればいいんだなと思うんです。神様はそこにおられるわけだから。聖霊を受けましたかっていう質問されたことありませんか。同じキリスト教会の仲間から時々聞きます。受けましたかって、僕はそうやって聞きますけれども、具体的に私は何年何月何日に受けましたっていう人がいるんです。それはそれで素晴らしいことだなと思いますし、そしてそのことを大事にしたらいいなと思います。聖霊を受けたことによって受ける前の自分と受けた後の自分は明確です。違います。信じないと言った人が信じるって言うようになった、180度違うじゃないですか。自分でその考え方を握ったんですか。自分だけでやったんですか。見せられたこと、考えさせられたこと、そう言わなきゃいけない何かを自分の中に与えられたからでしょう。それは聖霊の技ですよ。だから違うんです。聖霊を受けた時と受ける前と受けた後とは違うんです。はっきりと違うんです。僕はいつ受けたか覚えていません。でも明らかになっていったことはたくさんあります。自分が自分勝手な人間だったこと、自分さえ良ければいいという考え方に満ちていた、そういうものだ。よくよく今でも教えられますけれども、ああそもそもそういう人間なんだなって罪深さを教えられるところがありますが、それが本当に分かってきたことがよくありました。パウロはこういうふうに言っています。聖霊を受けよって、そして霊の賜物を求めなさいって言います。これは1月からまたお話をしていきたいなって思っている 事柄ではありますけれども、聖霊について一緒に学びたいと、しばらく学んでいきたいなと思っていますけれども、パウロはね、賜物を求めなさいって言いつつ、それを教会を作り上げるためだよって言ってるんです。教会を作り上げるためですよ。自分だけで聖霊によって満たされていること、聖霊の恵みに預かっていることを自分が喜ぶだけではダメですよ。あなた方の周りにいる人たち、教会に来ている人たち、その人たちが分かるようにしなきゃ。分かっていったら教会は本当にしっかりと立て上げられていきますよねっていう話なんです。そういうことがパウロから伝えられてきていますので、自分の中にあることを、神様が与えてくださっていることをみんなに分かるように、いや、なんでここにいるのかっていうことも含めてね、それも神様の賜物だと思いますね。ここにいることの意味、それを教会を作り上げるためにみんなで分かち合えるようになっていったら素晴らしいなと、そんなふうに思っています。ますます豊かに受けるように求めていくことができればいいな。マリアとヨセフもやっぱり子育ての間、神様、いや、イエス様を育てているわけですから、いつも考えていたでしょうね。神様が与えてくださった素晴らしい命の恵みをこれからどうしたらいいんだろう。その日常だったと、日常がそのようなものだっただろうと思います。私たちもその日常を感じてみたらいいなと思うんです。それは聖霊によって私たちが導かれていることをはっきりとさせていく中にあるんだと考えています。お祈りします。インマヌエル、私たちと共にいる神について思いを巡らしています。今も神様が聖霊を注ぎ、一人一人を捉えて導いてくださっています。本当にありがとうございます。神様がくださったさまざまな恵み、賜物、それは一人一人にとってかけがえのないものであります。どうかそのかけがえのないものをより具体的に、より多くの人たちに分かち合っていくことができるように、どうぞ私たちの心に授けてくださっていることを表させてください。神様、この町の人たちがあなたの救いの門をくぐることができますように、その道を開いてください。そして本当に教会を、この教会の証が広げられていくようにお導きください。一人一人の祈りと願いに合わせて、この祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。